財産はしまい込むな、貧しい仲間たちと共有せよ。マタイ6章19から21、33から34。あなたたちは自分が所有するものを物々交換し、人の痛みを分かって提供しなさい。古びることのない財布を作り、間違いのない蓄えを天にしなさい。そこは泥棒が近づくこともなければ、虫が食い荒らすこともない。自分の蓄えのあるところにあなたたちの心も向かうものだ。主、小さくされた者の訪れにいつでも対応できるように用意していよ。マタイ24章42から44、35から40。あなたたちは腰に帯を締め、灯火を灯しておきなさい。あなたたちは婚宴から主人がいつ戻るかと待ち受ける人たちと同じである。その人たちは主人が来て戸を叩いたらすぐ開けることができるようにしている。主人が来てしっかり気を張っているところを見られるしもべたちは神から力を得ているのだ。はっきり言っておくが、それは主人が身支度をしてそのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て世話をするほどのことなのだ。主人の帰りが夜更けでも夜明け前であっても、そのようにしているしもべは神から力を得ているのだ。このことをわきまえていなさい。一家の主は何時ごろに泥棒が来るか分かっていたら、みすみす自分の家に押し入らせるようなことはしないものだ。あなたたちも身支度をしていなさい。人の子は思わぬ時に来るからである。人はそれぞれの場で貧しい仲間たちと連帯することができる。マタイ24章45から51、41から48。するとペトロが、主よ、この例えは私たちに話しているのですか、それともみんなにですか、と言った。そこで主はこう言った。主人が使用人たちの上に立てて定期に食料を渡すようにさせた。感性のある誠実な世話係とは誰であろうか。主人が来て言われた通りにしているのを見られるそのしもべは神から力を得ているのだ。確かに言っておくが、それは主人がそのしもべを全財産の管理に立てるほどのことなのだ。もしそのしもべが腹の中で、主人が来るのは遅くなると言って召使いの男女を叩いたり飲み食いして酔っ払ったりしているなら、主人は予想もしない日、思いがけない時にやってきてそのしもべを厳しく罰し、背任者と同じ目に遭わせる。そのしもべが主人の思いを知りながら身支度もせず、主人の思いを行うこともしなかったのであれば、ひどい責めを受けることになる。知らずに罰せられるようなことをしたのであれば、軽い責めで済む。多く与えられた人は多く求められ、多く任された人はより多く要求されるのだ。分裂を恐れず、底辺から立つイエスの側に立て。マタイ10章34から37、49から53。私は地上に火を放つために来た。私の気がかりはもう燃えついただろうかということだ。私には受けねばならない沈めの式がある。そのことが成し遂げられるまでどれほど気がせかれることか。私が地上に平和を与えるためにここにいるとあなたたちは期待しているのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からは一つの家に五人いたら、三人が二人と、二人が三人と対立して分かれるのだ。父親は息子と、息子は父親と、母親は娘と、娘は母親と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して分かれる。ミカ書七章六。今が見直しのチャンス。時を見分け、抑圧からの解放、正義を実践せよ。マタイ16章1から4、マルコ8章11から13、54から59。イエスはまた民衆にも言った。あなたたちは西の空に雲が出るのを見れば、一雨来るぞとすぐに言えるし、また南風が吹くのを見れば暑くなると言い、その通りになる。偽善者よ、あなたたちは地と空の模様を見分けることは知っているのに、 どうして今の時を見分けることを知らないのか。なぜあなたたちは解放を求める訴えを進んで取り上げないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行く羽目になった時には、途中でその人のこだわりを取り除くよう手を尽くしなさい。さもないと役人はあなたを裁判官の前に引き立て、裁判官は監守に引き渡し、監守は懲役牢に放り込む。言っておくが、最後の一円を返すまでそこから出ることはできない。仕組みに立って見直すことをしなければ滅びる。13章1から5。ちょうどその時、数人の人がやってきて、ガリラヤの人たちが生贄を捧げていた時、ピラトが彼らの血を流して生贄に混ぜたと報告した。イエスはそれについてこう言った。そのガリラヤの人たちがそのような目にあったのは、他のガリラヤ人の誰よりも道を踏み外したものだったからだとあなたたちは思うのか。そうではない。言っておくが、あなたたちも低みに立って見直すことをしなければ、皆同じように滅びるのだ。また、シロアムの塔が崩れて下敷きになって死んだあの18人は、エルサレムの住人の誰よりも負い目を持つものだったからだとあなたたちは思うのか。そうではない。言っておくが、あなたたちも低みに立って見直すことをしなければ、皆そのように滅びるのだ。神は福音の実り、低みに連帯して行動を起こすをしびれを切らして待っている。6から9。さて、イエスは次の例えを話した。ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を探しに来たが見つけなかった。そこでその人は剪定師に、3年間このイチジクの木の実を探しに来ているが、見つけた試しがない。もう切り倒しなさい。土地の無駄遣いではないか、と言った。すると剪定師は、主よ、今年一年だけこのままにしてやってください。木の周りを掘り、肥料を入れてみます。この次には実をつけるかもしれません。それでもダメでしたら切り倒してください、と言った。神の国の特質、小ささの中の力強さ。あなたの弱さから解放されなさい。10から17。安息日にイエスはある街道で真実を解き明かしていた。そこに18年間弱さの霊に取りつかれた婦人がいた。腰が曲がったままでどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその人を見るとそばに呼び、さあ、あなたの弱さから解放されなさい、と言い、両手を婦人の上に置いた。するとその人はたちまち背筋がまっすぐになり、神をたたえた。これに対して街道主事は、イエスが安息日に手当てをしたことに憤慨し、民衆に向かって、労働すべき日は6日ある、あなたたちはその間に来て手当てをしてもらえばいい、安息日はダメだ、と言った。するとイエスはその人に言った。偽善者よ、あなた方の誰もが安息日に自分の牛やロバを飼い場桶から解いて水を飲ませに引いていくのではないのか。この人はアブラハムの娘でありながら、なんと18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日にこそその束縛から解放されて当然ではないのか。イエスがこう言うと、イエスと対立していた人々は皆恥じ入った。そして民衆は皆イエスがする素晴らしい行いのすべてに喜んでいた。神の国はからし種、小ささに秘められた豊かな生命力。18から19。さてイエスは言った。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がその種を自分の庭に放っておいたら成長して木になった。そして空の小鳥たちがその枝に巣を作った。神の国は酵母、小ささに秘められた大きな影響力。マタイ13章33、20から21。イエスはさらに言った。神の国を何に例えようか。それは酵母に似ている。婦人がそれを40リッターの粉に練り込むと、やがて全部が発酵する。 金持ちが神の国に入る手立て、底辺に立つ人たちの狭い戸口から入れ、マタイ7章13から14、22から24。イエスは町や村を回って真実を解き明かしながらエルサレムを目指して道を進めていた。ところで一人の人がイエスに、主よ、救われる人は少ないのでしょうかと言った。するとイエスはみんなに向かってこう言った。あなたたちは狭い戸口から何とか入るように自分と格闘しなさい。言っておくが、多くの人が入りたいと願ってはいても、そこに力を入れようとはしないのだ。小さくされている人たちの解放を妨げるな。25から30。一家の主が立って戸口を閉ざしてからでは、あなたたちが外に立って戸を叩いて、主よ、開けてくださいと言っても、お前たちが何者か私は知らないと言われるだけだ。あなたたちが、私たちはあなたの目の前で一緒に飲み食いしたし、あなたも私たちの通りで解き明かしをしてくれましたといくら言ったとしても、お前たちが何者か私は知らない、解放を妨げる者は皆私から立ち去れと言われるのだ。あなたたちは神の国が来てアブラハム、イサク、ヤコブをはじめすべての預言者たちを目の当たりにするその時に外に放り出されるのだ。そこにあるのは嘆きと歯ぎしりである。しかも東と西、北と南から人々がやってきて、その人たちが神の国の食卓を囲むのだ。実に今一番後にいる人たちが先頭に立ち、今先頭に立っている人たちが一番後になるのである。主を身に帯びる小さくされた人たちを心から認めよ。31から35。ちょうどその時、数人のファリサイ派の人が近づいてきて、イエスに、ここを出て行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしているからと言った。するとイエスはその人たちに言った。あの狐にあなた方が言いに行ってもいい。私は今日と明日、悪霊を追い出して癒しをもたらし、三日目にそれをやり遂げる。ただ私は今日も明日もその次の日もこの道を進むしかないのだ。預言者がエルサレム以外の場所で死ぬわけにはいかないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石打ちにする町よ、面取りが羽の下に雛を集めるように、私は何度お前の子らを集めようとしたことか。しかしあなた方は私がそうすることを望まなかった。見よ、あなた方の家の者たちはあなた方の手に残されるのだ。言っておくが、主を身に帯びてくる人に祝福をとあなた方が言う時が来るまで、あなた方は私と出会うことは決してないだろう。周辺に押しやられた人の必要を優先させよ。14章1から6。ある安息日にイエスがパリサイ派の一人の役人の家に食事に呼ばれて入った時のことである。人々はイエスの様子を伺っていた。ちょうどイエスの正面に水手にかかった人がいた。イエスは律法家やパリサイ派の人たちに、安息日に手当てをすることは許されているかいないかと問いかけた。みんなは黙っていた。それでイエスはその人を抱きしめて癒し、家に帰した。そして人々に言った。あなた方の中に自分の息子か牛が井戸に落ちたとき、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない人がいるだろうか。これに対してその人たちは反論することができなかった。末席につくことを恥じるな。7から11。イエスは招待された人たちが定席を選ぶ様子を見て、その人たちに言った。あなたは誰かに婚宴に招待されたなら定席にはつかないようにしなさい。あなたよりもっとおもんずべき人が招かれているかもしれないのだ。あなたとその人を招待した人が来て、この方に席を譲ってくださいと言われたら、その時あなたは恥ずかしい思いをして末席につくことになる。むしろ招待された時には末席に行って座りなさい。 あなたを招待した人が来て、さあもっと上に進んでくださいというとき、あなたは同席のみんなの前に面目を施すことになるからだ。誰でも背伸びをする者は低みに据え置かれ、低みからしっかり立つ人は高く据えられるのだ。低みに立つ人たちに受け入れてもらえるように努めよ。12から14。またイエスは招待した人にも言った。食事会や宴会をするときは、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼ばないようにしなさい。その人たちは同じようにあなたを招待し、お返しをするに決まっている。あなたが祝宴を開くときには、貧しい人、体の不自由な人、足を悪くしている人、目が見えない人を呼びなさい。そうしたら、あなたは神からの力を得る。その人たちは今お返しをする術がないので、解放を志すこの人たちが復活するとき、お返しをしてもらえるからだ。金持ちは神の国に入るのを自分から断っている。マタイ22章1から14、15から24。これを聞いて一緒に食卓についていた一人が、神の国で食事ができる人は神からの力がある人だとイエスに言った。するとイエスはその人に向かって言った。ある人が盛大な食事会を催し、大勢の人を招待した。食事会の時刻になって、その人はしもべを使わし、招待した人たちに、おいでください、もう用意ができています、と言わせた。ところが、一人ずつ皆が断ってきた。最初の人は、土地を買ったので見に行かなくてはなりません。どうか勘弁してください、と言った。そして別の人は、くびきの牛を5組買ったので、これから試しに行きます。どうか勘弁してください、と言った。また他の人は、妻を迎えたので行くことができません、と言った。しもべは戻って主人にこのことを報告した。家の主は怒ってしもべに言った。急いで町の大通りや路地へ行って、貧しい人、体の不自由な人、目が見えない人、足を悪くしている人をここに案内してきなさい。さてしもべが、主よ、言われた通りにしましたが、まだ席があります、と言うと、主人はしもべに言った。街道や脇道まで行って、皆を説き伏せて連れてきて、この家をいっぱいにしなさい。言っておくが、招待された人たちは、誰一人として私の食事を味わうことはないのだ。イエスについていく者に要求される福音の完成。イエスについていくつもりなら、自分のものに見切りをつけよ。25から33。大勢の民衆がイエスと一緒に道を進んでいた。イエスは振り返ってその人たちに言った。私のもとに来ても、もし自分の父親と母親、妻や子供、兄弟姉妹、それに自分自身さえも後回しにする腹がなければ、私の弟子でいることはできないのだ。自分の十字架を背負って私の後についてくる人でなければ、私の弟子でいることはできないのだ。あなたたちの誰であれ、見張り櫓を建てようとするときには、まず座って費用を計算し、完成させることができるかどうかを見るものだろう。そうせずに、土台は置いたが完成できなかったとなれば、注目していた人たちは皆嘲笑って、あの人は建て始めたけれど仕上げられなかったと言うだろう。またどこかの王が他の王と戦いに出ようとするときには、まず座ってこちらの1万の兵で攻めてくる2万の兵に太刀打ちできるかどうか作戦を練るものだろう。もしダメだとなれば、相手が遠くにいるうちに使者を送って講和を求めるものだ。同じようにあなたたちも皆所有するものすべてに対して見切りがつけられなければ私の弟子でいることはできないのだ。底辺に立つ者は塩気、福音の感性を失うな。マタイ5章13、マルコ9章49から50。34。塩はいいものだ。しかし塩が塩気を失ったら、なんで塩に味付けをするのか。土としても肥料としても役に立たず、誰もが外に放り出す。菊 く気のある者は聞きなさい。痛みを知る低みから見直す人に神の心は向かう。マタイ18章12から14、15章1から3。さて、修正人や道を踏み外した者たちは皆イエスの話を聞こうとそばにやってきた。するとファリサイ派の人たちと律法学者たちはブツブツ言い出し、こいつは道を踏み外した連中を迎え入れて食事を一緒にしていると言った。するとイエスはその人たちに次の例えを話した。一匹の羊、4から7。あなた方の中で誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹がいなくなったら、その人は99匹を荒れ野に残していなくなった羊の後を見つけるまで追っていかないだろうか。見つけたら喜んでその羊を肩に乗せ、家に帰ると友達や近所の人たちを呼んで、喜んでくれ、いなくなった羊を見つけたと言うだろう。言っておくが、ちょうどそのように天においては低みに立って見直している一人の道を踏み外した者のことを、低みからの見直しの必要を感じていない99人のまっとうな人たちのことよりも喜ぶのだ。1枚の銀貨、8から10。ある婦人が5000円銀貨を10枚持っていて、そのうちの1枚をなくしたら明かりをつけ、家を吐いて見つけるまで念入りに探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の人たちを呼んで、喜んでください、なくした銀貨を見つけたのですと言うだろう。言っておくが、ちょうどそのように神の使いたちは低みに立って見直している一人の道を踏み外した者のことを喜ぶのだ。一人の息子、11から32。またイエスは言った。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父親に、父さん、財産の分け前をくださいと言った。父親は家財を二人に分けてやった。すると何日も経たないうちに弟の方はそれを全部かき集めて遠くの地に旅立った。彼はそこでしたい放題に生きて散財した。全部使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こり、彼は次第に困窮していった。それでその土地の住民の一人にすがりついたところ、その人は彼を自分の畑にやって豚を飼わせた。彼は豚が食べる稲子豆でいいから腹を満たしたいと思ったが、くれる人は誰もいなかった。その時彼は我に返って言った。父さんのところでは大勢の雇い人たちが食べ物に有り余っているのに、私はここでひもじさのために死のうとしている。気を取り直して父さんのところに行こう。そしてこう言おう。父さん、私は天に対してあなたに対して過ちを犯しました。もう息子と呼んでいただくに値しません。どうか雇い人の一人にしてくださいと。そこで彼は立ち上がって父親のもとへ向かった。ところが彼がまだ遠く離れていたにもかかわらず、父親は息子に気づいた。父親は腹渡を突き動かされ、走って行って息子の首にすがって接吻した。その時息子は父親に言った。父さん、私は天に対してあなたに対して道を踏み外しました。もう息子と呼んでいただくに値しません。ところが父親はしもべたちにこう言った。急いで一番いい晴れ着を持ってきて、この子に着せ、手には指輪、足にはサンダルをつけさせなさい。そしてよく肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。みんなで食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだ。その時兄の方は畑にいたが、帰ってきて家の近くまで来るとダンスの音楽が聞こえてきた。彼は召使いの一人を呼んで、これは何事かと尋ねた。召使いは、弟さんが帰って来られたのです、無事に戻られたというので、父上が肥えた子牛をほふられましたと言った。兄は腹を立てて家に入ろうとしなかった。父親は出てきてしきりに彼をなだめた。しかし彼は父親に向かってこう言った。 この通り私は何年も父さんに仕え言いつけに背いたことは一度もありません。それでも私には友達と祝宴をするのに小ヤギ一匹もくれませんでした。それなのにあなたの財産を娼婦どもと一緒に食いつぶしたあの子が帰ってくるとあなたは肥えた子牛をほふってやるのです。すると父親は言った。なあお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。しかしお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから祝って喜ぶのは当たり前なのだ。